私たちは毎週の礼拝におきまして使徒信条を唱和しております。その中に次のような言葉があります。かしこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。かしこより来られるのはイエス・キリストであり、復活された後天に上げられたイエス・キリストです。キリストが世の終末において再び来られる。このことを教会はキリストの再臨と呼んできました。今日の聖書箇所はキリストの再臨を信じる信仰と深く関係している箇所になります。キリストの再臨を信じる信仰は教会が伝道を開始した時から中心的な意味を持っていました。初めの頃の教会はそれこそすぐにでもキリストが再臨される、その緊張感の中で福音を述べ伝えていました。パウロも自分が生きている間にキリストの再臨がある、そう考えていたことがパウロの初期の手紙からも伺います。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちよりも先になることは決してありません、そう記されているようにです。またパウロの別の手紙にはもともとのアラム語の発音のまま、マラナタ、この祈りの言葉が記されています。主よ来てくださいという意味ですが、それは教会の初めから皆の口にあった祈りの言葉でありました。しかしキリストが天に上げられてから40年以上の時が経ちました。それがこのルカによる福音書が書かれた時代になります。時を経てなおキリストの再臨はありませんでした。いや40年どころか2000年近くを経た今日においてもなおキリストの再臨は起こっています。ペトロの手紙の中にこのようなあざけりの言葉があります。主が来るという約束は一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではない。手紙が書かれた時代にはすでにそのような言葉が聞かれていたのでしょう。ならば2000年近くの歳月を経た今はなおさらその言葉が聞かれても不思議でありません。主が来られる約束は一体どうなったのだ。2000年近く経ってもなお主の再臨はありません。その事実は確かにキリストの再臨を信じることを難しくするように思えるかもしれません。しかしだからこそ今日読まれましたこの聖書の言葉が大きな意味を持つのです。実のところ、2000年経とうが、3000年経とうが、それはキリストの再臨を信じることの本質的な妨げにはならないのです。なぜなら、キリストの再臨を信じる信仰における決定的に重要なポイントは、それがいつかわからない。ということにあるからです。今日お読みいただきましたルカによる福音書のところでは主イエスがこう言っています。腰に帯を締め灯火を灯していなさい。 主人が公園から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようとしている人のようにしていなさい。主イエスはあえて公園から帰ってくる主人を例えにしました。なぜ公園なのか。帰ってくるのがいつかわからないということを最もよく表現できているからです。今日の結婚式であるならば、結婚式に出席した人の帰宅時間というのは、大体予想がつくものです。しかし、当時の習慣では、結婚式の祝宴というのは、大体一週間ほど続いていました。婚宴の時間、皆が最初から最後まで、そこにいるわけではありません。ですから主人が婚宴のために外出したのなら、いつ戻るか、それは予想がつかないのです。そして39節まで行きますと、到着時間がさらに予測できないもう一つのものを例えとして記しております。それは泥棒であります。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入れはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。さて、今日読まれました新約聖書の冒頭部分から一気に最後の部分まで飛びました。実はこの始めとこの終わりの部分がこの話の外枠となっています。繰り返しますが、ここで言われている大切なポイントというのは、それがいつかわからないということです。すなわち予測不能であるということです。人の子は思いがけない時に来ると主は言われました。それこそがキリストの再臨を信じる信仰においては本質的な要素なのです。それがいつかわからないままに、すでに2000年近く経ってしまいました。それはもしかしたら、さらに2000年先かもしれません。誰にもわかりません。そのようにいつ来られるかわからない、キリストの再臨を信じることに、果たして意味があるのでしょうか。それを明らかにしているのが、この外枠の部分なんです。主人が帰ってくるのがいつであるか、もし分かっているならば、帰りが近くなったら迎える準備をすればよい、そう考えます。つまり重要なのはあくまでもその時なのです。しかしそれがいつか分からないのであるなら、常に備えておく必要があるということです。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。この言葉にしても、用意していなさいにしても、それは現在に関する勧めです。そのようにいつ来られるかわからないキリストの再臨を信じる信仰は、私たちの信仰生活を徹底的に今この時に向かわせます。未来でもなく過去にでもなく現在に向かわせるのです。それゆえに今日の聖書箇所が、直前の思い悩むという主の勧めに続けて書かれていることにもまた大きな意味を持っていると思います。 思い悩んでいるときは、現在私たちが何かを行っていたとしても、意識が現在に向かず、未来のどこかをさまよいながら、ぐるぐると同じところを巡っていたりすることが起こるからです。もしそこに恨みつらみの要素が含まれるなら、あるいは未来ではなく、過去のどこかをさまよいながら巡っているのかもしれません。しかしそのように私たちの意識が現在から離れてしまうとき、主は明確に現在へと引き戻すのです。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。同じことが別の聖書箇所では、目を覚ましていなさいという言葉をもって繰り返されています。大事なことは、今この時であります。主人が託してくださっている、今この時に目覚めているかということです。今この時を目覚めているしもべとして生きているということです。今目覚めているしもべとして主人にお会いする備えができているということです。しかしそれはいつ帰ってくるかわからない主人を常に戦々恐々と待っているということを意味しないのです。少なくとも今日読まれました聖書箇所に関する限り、明らかに主はそのような現在について語ってはおりません。最初の外側の枠組みについて見てきました。その内側には繰り返されている大事な言葉があります。それは何かと言いますと、幸いだという言葉です。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのが見られるしもべたちは幸いだ。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。この主が語りたいのは、このような幸いのしもべの姿であります。どうしてこのしもべたちは幸いなのでしょうか。その二つの幸いだに挟まれるようにして、この例えの真ん中に置かれているのは、次のような言葉です。はっきり言っておくが、主人が帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て、給仕してくださる。主イエスは時折皆が驚かれるような極端な例えを語られます。ここに語られておりますしもべに対する主人の振る舞い、当時の常識でありえないことです。この例えにおいて、主人は目覚めて仕えてきたしもべ、備えて迎えてくれたしもべたちの労苦をねぎらい、まず自らしもべたちを食事の席に着かせてくださるのです。そして自分はしもべのように仕えられるのです。そんなことはどう考えてもありえない光景です。しかしやがて帰ってこられる主人とはこのようなお方なのだ、そうシエスは言われるのです。この時シエスは、来たるべき人の子が誰か、そのことをあからさまに語っておりません。しかし この福音書を読んでいる人たちはわかります。今この聖書を読んでいる私たちもわかります。これは主イエスご自身のことである。考えてみますなら、そのような愛と謙遜に満ちた主人の姿には覚えがあるのです。さらに主イエスご自身がそのような姿を見せてくださったことを私たちは思い起こすことができます。例えばヨハネによる福音書における最後の晩餐の場面で、主イエスが弟子たちの足を洗われた姿であります。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとへ帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。その時だけでありません。主イエスがこの世に来られた目的そのものが仕えるためだと言われました。人の子は仕えられるためではなく、仕えるため。また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。主イエスは私たちの罪をあがなうためにその命を差し出して仕えてくださいました。まさに十字架の上で仕える人の子の姿をはっきりと示してくださったのです。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。そのような主人であることを主イエスはこの地上において表してくださいました。そのお方が再び来られるのです。私たちは未知なる恐るべき審判者が来るのを戦々恐々としながら待っているのではないのです。私たちは主人がどのようなお方であるかを知っているしもべとして喜びを持って使いながら準備を整え、主人の帰りを待つのです。そのようにして今の時を大切に、今この時を主のしもべとして生きるのです。私たちはそのような幸いな主のしもべだということを繰り返し繰り返し思い起こさせていただいています。それはこの後に行われます聖餐式においてです。これは主イエスが命を捧げて私たちに仕えてくださったことを指し示す食事であるとともに、主がそのしもべたちを席に着かせてくださる神の国の食事を指し示すものだからです。それゆえにその聖餐はまた、腰に帯を締め灯火を灯していなさい、用意していなさいという御言葉を心に留める時でもあるのです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日のこの時、あなたが一人一人を呼び集め、そしてこのように礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。あなたの御言葉が示されました。どうぞ私たち示された御言葉の一つでもどうぞ受け止め、そしてこの御言葉から押し出され、今日から始まる一週の歩みを歩んでいくことができますようにお導きください。弱き私たちでありますけれども、そのようなものでありながら、あなたはいつも私たちを変わらず愛してくださっています。どうぞあなたの愛に生かされていることを覚え、いつもあなたに感謝して生きるものでありますように。 あなたに会って喜んで生きるものでありますように。幸いだと言われた、その言葉に生きるものでありますようにお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。